皆さんこんにちは。なぜスマホがやめられないのかっていう話をしようと思います。まあね、やめられないわけですよ。で、まあ大変なの、これ大きな問題な方も多いと思うんですね。で、とにかく四六中スマホが手が離さないわけですよ。で、何が起こるかっていうと、集中力の低下だったり、まあ、知能の低下だったり、まあそもそも、他のことをする時間がどんどんなくなりますし、ですから当然その実利的なメリットはないと思うんだけれど、実はそこにメリットがあるんですよね。まあ知能を低下させることにメリットがあるからなんですよね。で、もちろんこれって全ての人に当てはまるわけではないのかもしれないし、ましてやスマホがなければ確かにスマホ中毒はないので、まあアルコールがなければね、アルコール依存症がないのと同じなんですが、現実にそのスマホというものがあって、で、そのある人々の人生を、あるいはある人の人生を、支配しているわけですよね。で、なんでこれが捨てられないのかっていうことなんですよ。たかだか、なんていうか、本当になんていうか、ちっちゃいものでしょ、物体でしかないですよね。それがほぼ人生の全てを支配しているわけですよね。だからやっぱり何らかのメリットがあるんですよね。で、どういうメリットかっていうことを考えてみたらいいと思うんです。というか、まあ、考えてみようと思うんですね。で、そうすると、これはもう一つ言うのはですね、親ですね。親の、呪いですよ。言ってみれば。要はね、その、お父さんお母さんにとって、その子供っていうのは可愛いはずなんだけど、実はそうじゃなくて、闇があるわけですよ、そこにね。人って闇があるでしょ。皆さんも闇があるのを知ってますよね、自分の中で。で、そこの闇があって、で、そこで子供たちがその闇を知っているがために、その闇に動かされるわけですよ。で、結果、まあ何もできないっていうことになるんですね。で、まあ人生何もできない。で、何もできない。例えば分かりやすければ、その大学どこも入れませんよね。で、親が希望するようなところには一切入れないとすると、どうなるかって言ったら、こんなに塾とかなんかにお金かけてあげたのに、なんでお前こうなんだってまたなるわけですよ。で、まあいじめられるわけね。で、ですけど、それね、よくあるパターンですよね。よくあることなんですよ。なんでそれが起こるかなって思うわけですよ。完全にこう、親は子供を支配できるでしょ。そうするとね。もう完全に支配できますよ。そういうふうにしてね。バカな子と、親の期待に報いられない、愚かな子だというふうにして、まあ、要は罪ですよね。罪をなすりつけるわけですよ。お前はダメな子だとかね、いうふうにして、その子の無力感とかなんだかどんどんどんどんこう押し付けていくんですね。で、それ何が結果どうなるかって言ったら、それは完全にその親に支配されるでますよね。で、子供は自由がないので、つまり罪の意識とかですね、無力感とかに支配されて、で、それが結局親を望んでいることだから、結局それを望んでいるわけで、その実現する最も手っ取り早い手段っていうのは、スマホだったりするわけですよね。だってね、お父さんお母さんだって、もしそうじゃないんだったら、すぐスマホの契約なんて切ればいいでしょ？私ね、よくそういう相談を受けるときに、すぐ契約切ってくださいって言うと、はい、すぐ切りますってみんな言えないんですよ。なぜか、それはもう子供のせいにするんだけれど、でももっと深く考えると、親が子供を支配するツールになるからですよね。で、だからやっぱそういう側面で人間の闇の部分っていうんですかね。そこのことを知っているっていうのがすごく大事になってくるんですよ。で、まあこういう話するともしかしたら反発を覚える方もいらっしゃると思うんですけど、でも人間ってのは闇があるんですよ。闇があるからこそやはりね、戦争もあるし犯罪もあるしね、とんでもないことはあるでしょ、世の中って。とんでもないことはやっぱりあるんですよね。で、それがやっぱり人間なんですよ。で、それが人間だって終わらないで、じゃあそれからどうするかっていう時に大事なことは、その闇っていうことが自分自身にね、例えば私はこれを自分の中の闇を感じつつ知ろうとして実はお話をしているんですよね。だからそのまあどうしようもないとこ、本当にどうしようもない自分っていうものをよく知りつつ、よく知ろうとして、お話をしているわけですよ。で、それがね、実はなんていうかな、闇自体のから自由になっていくっていうことですね。例えば子供だったら親の支配から自由になっていくっていうことなんですよね。で、まあ自由で幸せな人生を歩んでいくっていうことなんですよね。で、だからまあ本当に親の罠にはまっちゃうわけですよ。まあ呪いというかはまっているでしょ、罠にね。こう、そういうなんていうかスマホみたいなのを与えられて、で、それはこれからの時代に生きていくのに必要だような動機づけをさせられて、で、いざやってみると、どんどんそれにハマるんだけど、ハマっていく、それに夢中になっていくのは、 結局そういう背景があるんですね。最終的にはそういうふうにこう夢中にして、その結果どうするかっていうと、お前はこれだけしてやったのに、学校も行かせて塾もしてやったのに、だけどお前は何もできなかったなと、なんて親不孝なやつなんだ、なんてバカなやつなんだっていうことなわけですよね。でそれをまあ永遠に言っていくわけですね。そうやってまあ支配していくっていうことですよ。でまあ、もちろんこれね、そういうことをね、知るっていうことね。やはり大事なことは、人間っていうのは、やっぱりお互いの闇っていうのを知っていくっていうことですね。が、すごく大事なんだと思うんですね。まあ、もちろんこれミクロの話なんだけど、実はその、これマクロにも大きな影響を与えていて、これを知っていくってことは、逆に言えばその、闇の支配から自由になるってことですね。そういうことの対処になると思うんですね。とっていうのは、やっぱり一番大事なことは自由っていうものを大事にしていくっていうことで、その自由っていうものはどこから生まれてくるかっていうことなんですね。と自由ってことは、要は支配と全く対極ですよね。支配されない人生っていうことですね。それを悩んでいく。そうすると何か支配っていうと、やはり罪の意識であったりって、まあ罪って大きいですよね、やっぱりね。その、親の期待に応えられないダメな息子、ダメな娘っていうことの罪を負わせていくわけですね。でだからまあそういうようにですね、こういう闇の部分ですね、をどうやって自分の中でも自分のものにしていくかっていうことがすごく大事で、実はそのこのスマホなり何なりいろんな、まあご両親様とね、あるいは子供たちともまあよくお話しするんだけれど、するときにそのことをすごく感じて、まあお話を伺ったり、あるいは自分でお話をしたりするんですね。ですので、ぜひこういう話ね、嫌がらないで、やっぱりよく自分の闇っていうものを皆さん見ていきましょう。そういうことが大事なのかなと思います。ただああいう人にとってすごくすごい批判ですよね。批判とかをするっていうことは、じゃあなんでそういう批判するのかなとかね、つまり子供に対してものすごい批判をするでしょ。親が子供を非難批評批判するわけですよね。なんでそれが起こるのかっていうことなんですよ。単に子供が言うことを聞かないから批判するんだろうかっていうところですね。さらに一歩さらにそれを深く、入っていくと何が見えていくかっていうことなんですよね。そこが、まあ、それぞれ人それぞれ自分でそれを見ていくのが大事なことなので、私は偉そうに何かを物申すつもりはないんだけれど、やっぱりこういうの子供さんのね幸せっていうものを思うなら、それを考えてほしいなって思うんですよね。でもちろんその今ね、この子供の幸せって言った時に、僕は自分の中の闇を感じたので、闇を感じつつ話してるんですよ、実は。だからそれを多分これ聞いてらっしゃる方は、その闇を知ってると思う、わかると思うんですけどね。それじゃあどうするか。そうすると皆さん多分これを聞いてね、それをその多分体験してくださると思うので、ぜひそれを活かしていただけたらと思うんですね。ありがとうございました。